是枝継人のお見送り百花。ご機嫌いかがですか？是枝継人です。この番組はお見送りやご供養のことについて皆様の今後のお役に立てれば幸いです。最後までお付き合いください。
この番組はゆっくりと温かく幸せなお見送りをクローバーの提供でお送りします。
改めましてクローバーの是枝継人です。そして私と一緒に番組を進めてくださるのは
高橋あさみです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
私の父が亡くなったという家庭でのシミュレーションが、
はい、
6回目になりました、
はい、だいぶこう、はい、話まとまってきましたね。
そうですね、
うん、
棺も決まって
そう
写真とあと祭壇とどうしようかなっていうところですか ね、 そうですね。
写真はあの費用的に前後するものでは多分なくて、
はい、
まあ、加工費がメインになるんでね、
はい、
でそれをお作りするにあたってどんなお写真がいいかっていうのはまあ何回も話してるようなことなので、
はい、親指の爪ぐらいあれば綺麗に引き伸ばせますってことですよね。
でデジタルの方が多分今は、
はい、
より綺麗なものになると、
はい、これは専門の写真屋さんっていうのがいるんですか？その葬儀に強いという写真屋さん。
そう、加工が上手な写真屋さんにお願いするのがよくて、
まあ、そうすると、そのまま葬儀社さんにお伝えして、
そうそうそう、どれにしますかって言われたらデータ出してあげるのが一番いいんじゃないかな。
わかりました。
そう、今は施設で撮ってくれた写真とか出してくる人いますけど、
はい、
まあでも元気だった頃とか、まあね、お孫さんの結婚式の時とか、お孫さんの結婚式の写真鉄板よ。結構
ニコニコします。
だいたい笑ってくからね、
うん、何年も前でも別にいいんですもんね。
そう直近過ぎなくていいので、うん、15年ぐらい前のとかだったらね、高齢者の方だったら変わんないし。
そうですね、うん、あのみんなのイメージに近い、
そう、皆さん来てくれた人たちが、うん、ああこうだったよねっていう、うん、もうここ数年会ってなかったよねっていう人たちが納得できるような、
はい、
その人であることが大事かなと。
わかりました、
はい、であとは白木の祭壇とかお花の祭壇とか、はい、まあ、祭壇を選んでいただくような形になるので、
はい、
これはお好みで、もう予算によってもかなり変わってくるので、それも葬儀屋さんに単位によって変わってきますから。
これもじゃ あの親族からの花がこれぐらい届く予定なんですけど、
うん、
祭壇最初にどれぐらいの予算で組んどけばいいですかっていう相談の仕方でいいですか？
ね、これも、皆さんからいただいたお花を集めて一個の祭壇を作るタイプの場合は、
はい、
そのイメージですけど、
はい、
ほとんどの、日本中のお葬式屋さんは真ん中に普通に祭壇を飾って両脇にカゴでお花を挿していく感じになるので。
そうですね、私の知ってるご葬儀も大体そうでした。
だから、はい、周りに何基ぐらい集まるのかっていうのを計算して、で全体の間口からじゃあ真ん中の祭壇どれぐらいの大きさにしましょうかですけど、
うん、
まあ北海道の式場は広いからね。
そうですね、うん、
まあでもその分単価は安いので、大きな祭壇だからといってね、
うん、
あの関東ほどは高くないでしょうけど、
写真だけで想像すると案外こじんまりに見えちゃうなっていう場合があるから気をつけた方がいいってことですね、
うん、そうですね、まあ、間口と考えて、まあ、どのみち50人ぐらいの規模のホール借りてるので、まあ、それがまあ埋まるぐらいのお花でいいんじゃないでしょうか、はい、
その規模感も葬儀師さんに相談すれば大丈夫ですよね。
そうですね、うん、でいろいろ見せてもらって、
はい、
じゃあ実際これがこんぐらいになる、ね、事例の写真ありますかとかって見せてくれると思いますし、
はい、
ね、大体今のイメージでいくと100万円から170万円の間ぐらいですかね。
これがトータルですか？
トータルです。
お布施も含めて、
お布施は
入れずに全体の葬儀の、
うんうん、
後々かかる返礼品とかも踏まえて、
後々かかる返礼品は入ってないです。それは収入の中から出せるので、
はい、あ、
じゃあお香典から出すじゃないですか、
はい、じゃあそこは抜きですね。
抜きで
一旦最初にかかるお金、
うん、そうで自己負担で考えると、これぐらいで考えておくと、まあ綺麗に収まって、まあ、それなりのお葬式ができるんじゃないでしょうか。
わかりました、
うん、
じゃあこの金額を急に何かあった時に出せる準備をしておき
たいですね。
も
うちょっと抑えるプランみたいなのも当然あるでしょうけど、だからお金がないからじゃあできないから過疎式にしようとかっていうのではなくて、この予算でできる最大限のことは何ですかって葬儀屋さんに聞いてもらえば、あーだこうだ知恵を出してくれるのが葬儀屋さんなので、
最初から諦めなくていいよってことですね。
ちゃんと送りたいんですけど、予算はこれだけなんですけど、どうにかなりますかっていうところから始めていただくのがよろしいんじゃないでしょうか。
わかりました、
はい、
ありがとうございます、
はい、ということでお葬式が終わって、
はい、
で今度は四十九日の準備、
はい、
で四十九日までにご用意するのはお仏壇用の本位牌、
はい、
と、まあ、仏壇あればなければ買う、あとはお墓の彫刻をして納めてもらうまでの準備と、うん、お墓がなかったらどうしようかみたいな話です、
は
い、
そのお墓の準備も踏まえて四十九日の間だけで間に合うものですか、掘ってもらうのも、
お墓掘るのはね、うん、10日ぐらいあれば多分大丈夫だから。
そうですか。
ただ、まあ、一般的な流れで言うと石屋さんがお墓のところに行って今まで書いてあるお戒名をトレースしてくるんですよ。
あ、はい、
そう、鉛筆とかで、
はい、
あのカシャカシャカシャカシャって子供の頃やったでしょ、
はい、
浮かし彫りみたいなのして、
はい、
でそれと同じ書体を彫刻を入れるとこんなイメージになりますよみたいなゲラを作ってくれるので、
はい、
それの確認をしてじゃあお願いしますみたいな話になって、
はい、
紙は間違ってないかとか名前とかお年が間違ってないかとかってやると、うんうん、まあ、それの やり取りにやっぱり2週間ぐらいかかるから。
そっか。
そう、でも四十九日って、
はい、
7日ごとで追っていくと77日なのね。
あら、ギリギリですよ。
人なのかが書なのかね、
はい、
蓋なのか身なのか世なのか、ね、いつなのか無なのか七なのかが四十九日なので、うん、7週間あるんですよ。なので2週間ぐらい見とけば大丈夫だから、はい、まあ、亡くなってから、うん、まあ、3週間後ぐらいには医者さんにちゃんとお願いしとかなかったら危ないよって話。
わかりました、
うん、
お墓が遠かった場合に行ってもらうの考えたらもうちょっと期間設けてとかそういうことです
ね。まあそうですね。ただ大体医者さんはお墓の近くの医者さん頼んでることが多いかな。
あ、なるほど。
我々は遠くたとしてもね、医者さんが近ければいいです。
はい、
はい、で、あとはメールとかファックスのやり取りで文字の構成の確認をすると。
はい、
で、あとは、お位牌、
はい、
これも制作するのに、まあ、2、3週間見とけば大丈夫なので、これも組織終わったからだから2週間後ぐらいには注文してほしいな。
わかりました。
というところかな。で、あと仏壇買うか買わないか、あればあったものをそのまま使ってもらうし、う
ん、はい、
であとはその四十九日の石屋さんで納骨をそこのタイミングでするかしないかの話になるけど。
あ、納骨のタイミングって選べるんですね。
そう、お葬式の日に納骨しちゃう時期もあるしね。
あ、そうですか。
県内でも、
はい、
うんうん、そう、だからそこら辺は。
そっか、繰り上げ法要される方もいらっしゃいますもんね。だいたい、じゃあ葬儀の日に四十九日もし法要するんだったら日程とか場所とかももう決めちゃうんですか、先に決めちゃうんですか。
葬儀と県四十九日なんていうのは北海道多いよ。
そうですよね、そのイメージあります、
う
ん、
そう、葬儀並びに初七日法要並びに四十九日法要並びに一周忌法要並びに三、ね、回忌法要を執り行いますみたいな話になるからね、北海道の人は、は
い、遠くてね何回も集まれないっていうのが物理的にあるの。
そう、北海道だけの文化かな。
でも、ああ、そうなんですね、
ここまで入れるのみたいなのはね。
これが当たり前と思っちゃいけないんですね。
そうそうそう、
そうですか、うん、で他の方はその法要の日鳥、うん、とか場所っていうのは、
まあ、お葬式の時に、まあ、みんな集まって決めることが多いし、うん、お寺様もそこにいらっしゃればお寺の都合も聞けるしね、
うん、なるほど、うん、先予約みたいなのができるわけですね。
そうそうそう、四十九日いつがいいですかねなんて、火葬中なんかにお寺様、ね、残ってていらっしゃればお話ししてお伺いして、じゃあお寺の予定今確認してみますねなんて言って、うん、あ、この時間だったら空いてますよ、じゃあお願いしますっていうのが一番早いし、そしたらそこにいる親戚すぐね、来れる来れる来れる、あ、ダメなんだ、そう、大丈夫、日に変えようか、いや、この日でいいかみたいなのが決められるでしょ
う、うん、そうですね、来る人来ない人もね、そう決められますもんね。
ということで、まあ、はい、6週かかったね。
そうですね、それでも駆け足でバタバタしたなっていう印象ですけど。
そうですね、まあ、でもシミュレーションしてみてどうでした。
これは大変だなっていう印象が改めて、
ね、
やっぱりこれをもう身近な人が実際亡くなって悲しみの中やるって考えると、うん、とても大変だと思います、
うん、僕らも仕事だから多分やりきれてるけど、
はい、
これ受ける側だったらきついなって思いながらやってます。
うん、何度も言ってきましたけど、
うん、
本当に先に決められるものは先に決めておいた方が本当に負担が減りますね。
ストレスも減るしね、
うん、大変
大変、
バタバタバタバタします。
そう、この6週にわたってお話したのをまあ3時間で全部話すのかな。
そうか、 その遺族としてはね、あの葬儀社さんとの打ち合わせが3時間かもしれないけど、そこから先手続き行くって考えたらまた別の時間かかりますよ ね、 ね、
葬儀屋さん今のイメージで言うと葬儀の前の打ち合わせで1時間2時間弱と、はい、葬儀後の清算プラス四十九日の準備とかギフトの準備で1時間ぐらいのイメージでの3時間です。
はい、そうか。
まあパックプランみたいなのになってると早な話は早いけどね。あ、ついてます、ついてません、どうしますか、足します、あ、足さない、あ、わかりました、じゃあこれで終わりです、確定です、もうこれ以上かかりませんからお願いしますみたいな感じでさらっと終わるので、まあ、あの先ほど楽屋で話をしていたね、ローコストキャリアのような、
はい、
あのパックプランをご提供しているところもありますし、まあ、一から決めていこうかなって思えばやっぱりこだわっていけばそれだけ時間かかるからね、まあ、その亡くなった方に対して皆さんの思いがどこにあるのかっていうところで、
はい、
うん、コストの面もそうですけど、どういうことをしてあげたいのかしてあげたくないのかっていうのが反映されるような打ち合わせをしてくれるところと納得がいくお見送りを作ってもらえたら嬉しいなと思いました、はい、まあとりあえずでもそれはそれで大変なので、うん、
自分たちやりたいことだけでも書き出しておけば、
そうで自分たちだけで囲いね、あの背負い込まないで周りの人とちゃんと相談して、
はい、
うん、進めるのも一つの方法かなと思いますので、
はい、
はい、ということで6週にわたってシミュレーションをしてきました、は
い、ありがとうございます、
は
い、
来週からは通常運行でございます、
はい、ありがとうございました、
ありがとうございました、来週もよろしくお願いします、
お願いします。
是枝つぐとのお見送り百科、いかがでしたか。是枝つぐとのお見送り百科、お相手は
高橋あさみ、
是枝つぐとでした。
この番組はゆっくりと温かく幸せなお見送りを、クローバーの提供でお送りしました。